ポッドキャスト中国語チャンネル。这里是共同社 Podcast 中文频道。皆さんこんにちは。今回は共同通信海外部のベテラン記者立川さんに中国語の勉強法についてお伺いしたいと思います。立川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆様はじめまして、共同通信海外部で英文記者をしている立川智之と申します。2022年7月末まで特派員として4年半北京に赴任していました。本日はよろしくお願いいたします。
立川さん、最初北京に赴任するきっかけは何でしょうか？
当時の海外部長に、ある日突然北京行きを告げられました。で、北京で生活する前は中国に対して正直あまりいい印象を持ってなくて、子供も生まれたばかりだったため、何度か断ったんですけども、結局押し切られて転勤することになりました。
是这样啊，您是突然被告知要派到北京去的。您以前对中国没什么好印象，您小孩又刚出生，所以拒绝了好几次，但结果还是去了。
でも実際に住んでみたら、北京生活はとても楽しくて、優しい人ばかりで、最後は日本に帰りたくなくなりました。
哦。可是在北京生活一段时间后就喜欢上了那里，遇到的人都很和善，最后都不想回日本了。そういう気持ちの変化は面白いですね。で、立川さん、もともと中国語が喋れるでしょうか？
いや、もう全く行く前には中国語を習ったことはないですね。
あ、そうですか。那您在中国工作和生活不用中文或者叫汉语吗？
私の仕事は英文記者で、記事を書くのも英語、中国での取材も基本的には英語でした。ですから、仕事においては高度な中国語能力がなくても大丈夫でした。
ああ、なるほど。
ただ、日常生活ではどうしても中国語が必要なので、生きていくために、北京で暮らし始めてから必死に中国語を勉強しました。
哦，您在北京采访和写新闻稿也是用英语，所以不需要很好的中文水平。但是生活中还是有很多时候需要用汉语交流的。
北京にある共同通信の中国総局には中国人の運転手さんが数人いらっしゃいます。で、彼ら日本語は全く話せません。で、運転手さんに運転をお願いするには中国語を話す必要があるんですけども、赴任した最初の頃は会話が全くできなかったですね。携帯電話の番号を教えてくれと運転手さんに中国語で言われたんですけども、なんだ、庄司さん？人の名前？みたいな、そういう感じに思っちゃうぐらいコミュニケーションが取れなくて苦労しました。
啊，比如中国总局的司机啊都不会说日语。有一次一个司机问您的手机号，您还以为是日本人名。それは大変ですね。誤解しちゃいますよね。
でも頑張って独学で中国語を学ぶうちに、だんだん運転手さんの言ってることが分かるようになってきましたね。
はい。
少しずつ単語が聞き取れるようになって、聞き取れた単語で運転手さんが何を言ってるかっていうのを推測して、それに対して、知っている単語を並べて、こちらも話すと、そうするとだんだん運転手さんも私の言ってることを理解してくれるようになったと、そういう感じですね。
哦，于是您努力的自学汉语，一段时间后能听懂司机说的个别词了。猜出大概意思之后呢，再用听懂的词去回答，逐渐的司机也能听懂您说的话了。よく頑張りましたね。
中国に住み始めた頃は、中国語の先生に週1回教えてもらってたんですけども、仕事が忙しくて、当日にキャンセルすることが多くなってしまって、数ヶ月で家庭教師をお願いするのはやめました。それで独学で学ぶことにしたんですけども、私は主にスマートフォンのアプリを使いました。
哦，そうですか。最开始呢，有老师教您汉语，但因为工作太忙，经常临时取消汉语课，所以几个月之后就不请家教了。之后您是用手机应用，就是 APP 自学。その語学のアプリをどのように利用してますか？
そのアプリは画面に出てきた中国語の単語のピンインと声調をアルファベットと数字で入力するというものです。
ああ、
うん、例えばその学習だったら XE2XI2 と入力すると正解でなんかピンポーンっていう音が鳴るんですね。はい、でリスニングでワンセンテンス全部聞いてその全文を入力するという機能もあります。まあ、いわゆるディクテーションです。
はい、
でゲーム感覚で楽しく勉強できて気がついたら多くの漢字のピンインと声調を覚えてました。
お
で音を覚えた漢字が増えれば新しい単語が出てきても知ってる音の漢字をつなげるだけでよかったりするので、まあ、まずはとにかく一つ一つの漢字の音を覚えました。
はい、
覚えた単語の数が増えたら、まあ、あとはそれらをこう並べていくだけでセンテンスになりますからね。で今も時間があるときはそのアプリで遊んでます。
なるほど。中国の漢字には四声という4つのパターンのアクセントがありますね。アクセントはね、声調と言います。那个 APP 声调是用数字来表示，还有听写功能，dictation。所以像玩游戏一样，不知不觉就记住了很多单词。现在有空的时候，您还会玩那个软件，ゲーム感覚でいいですね。
そうですね。あと私がラッキーだったのは、北京生活の初期の頃から子供の面倒を見てくれるベビーシッターの方が週に 2,3 回自宅に来てくれたことでした。
ほう。
まあ、中国語ではアイと呼んでたんですけども、まあ、その女性は日本語が喋れなくて、で私の妻も中国語が話せないので、結局お手伝いさんとは私が中国語でコミュニケーションを、まあ、取らざるを得なくなってんですね。
哦，是这样啊。您刚去北京时，因为孩子太小，家里请保姆照顾。保姆啊，阿姨都用的嘛，是呢。那位阿姨不会说日语，而您太太也不会说中文，所以只能您用中文和阿姨交流了。
まあ、お手伝いさんへのその仕事の依頼とか、まあ料理作ってもらうとか、掃除してもらうとか、
はい、
まああと日程の調整。まあ、あとお給料、まあ、お金の話まで、まあ、中国語で話さなきゃいけないので、さすがに単語だけ並べても会話ができないんですよね。
そうですね。
なので、まあ、そこから日本の中国語検定3級のテキストを使って文法を勉強するようになりました。でそのおかげで、ああ中国語のこういう表現って英語の文法と同じだなとか、あこういう表現の時は日本語の文法と同じなんだなとか、まあ、いろんな発見があって、まあ、徐々に中国語で長いセンテンスを話せるようになったんですね。
はい、
で私は英文記者なんで、まあ、英語を勉強する時にも感じたんですけども、まあ、言いたいことを長いセンテンスで言えるようになると、あなんか上達してるなっていう感じがして、まあ、さらに勉強するモチベーションが上がるんですよね。だからもう日本に帰る直前にはお手伝いさんともかなり会話ができたんじゃないかなと思います。
すごい。因为呢要有很多细节得和阿姨说，所以光是罗列单词不够，于是您就用日本的中文检定课本学习语法，发现中文许多语法和英语很像，就利用英语学习的经验练习说长一些的句子，回到日本前已经能和阿姨交谈了。さすがですね。で、立川さんから見れば中国語の面白いところと難しいところは、まあ、どういうところでしょうか。
そうですね、面白いところは音を知っている漢字が増えれば増えるほど上達した実感を得られるところですね。
はあ、
中国語は英語や韓国語と違って基本的に一つの漢字をしっかり発音するので、音がつながることがほぼないんじゃないかなと思います。例えば英語では Can I を キャナイって発音する、まあ、勉強を始めた頃は本当にリスニングで苦労しましたね。
はい、
まあ、中国語は音がつながらないんで、まあ、単語を覚えれば覚えるほど、まあ、リスニングが上達して聞いて理解できる機会が増える、まあ、そうすると、まあ、勉強がもっと楽しくなるっていう感じですね。
そうですね。因为汉字的发音啊都是确定的，不像英语口语有连读变音的现象，所以汉字只要记住发音，听懂还是比较容易的。なるほど。で、中国語の難しいところは？
そうですね。難しいのはやっぱり発音ですね。
あ、
ピン音を、まあ、声調も正確に発音しないと違う意味になってしまったり、全く通じなかったり。まあ、また日本語にはないソリジタ音みたいなものもあるので、まあ、発音は本当に難しいです。
そうですね、うん、
で、あのお店で水餃子を頼もうとしてシュエイジャオと言ったつもりがシュエイジャオ寝る方に聞こえたらしくて、
はい、
あの店員さんがはっていうかしてましたねうん、まあ、発音はもう通じなくても恥ずかしいと思わないで、まあ、練習し続けるしかないですね。
そうですね、
うん、で私はまあ中国ではもう通じないのは自分のせいじゃなくて中国語が話せるのに理解できないこの人が悪いと思って喋り続けてました。
立川さんって可愛いですね。确实许多日本朋友都说汉字的四声很难记，您刚才说的水饺と睡觉は母音と子音が一緒ですが、声調違うんですよ。それは紛らわしいですね。やっぱり発音は通じなくても恥ずかしいと思わないで練習し続けることは大事ですね。ところで立川さん、独学とてもお上手ですから、そのコツを教えてください。
そうですね、勉強だと思わないで、
はい、
楽しくゲーム感覚で続けることですね。
はい。
どの外国語でもそうなんですけど、まあ、勉強だと思って苦しみながらやると続かないですね。
そうですね。
なので、まあ、とことん楽しく、私のようにアプリを使ってもいいと思います。で、その、インプットが増えたら、あとはひたすら聞いて話すことがすごく大切で、特に話すことがなんで大事かっていうと、まあ、最近は中国とか旅行に行っても翻訳アプリを使う方とかも多いと思うんですけども、自分がやっぱりその国に行ってその国の言葉を話すと、それを見た中国人の人は、あ、言葉だけじゃなくてこの人はこういう表情で喋るから優しい人なんじゃないかとか、こういう表情で喋るから、あ、こういうトーンで喋るから気が短いんじゃないかとか、うん、なんかその性格までわかると思うんですよね。で、その性格が分かってもらうと、相手の方からも親近感を持ってもらえたりとかするので、やっぱり私と愛の関係とかもそうだったんですけど、まあ、話すことっていうのは、まあ、とっても大事なことだなというふうに思いますね。
なるほど、そうですね、う
ん、あと聞いて慣れることももちろん大切です。まあ、私は幸いにも中国で暮らしていたので、日常生活の中でもいつでも中国語を聞くことができました。まあ、でもそういう機会がない方でも、まあ、中国の映画を見たり、まあ、ドラマを見たり動画サイトを見たり、まあ、様々なチャンスがあると思います。まあ、ちなみに私は大好きなドラえもんの映画の中国語吹き替えバージョンを何十回と見ました。
你喜欢哆啦 A 梦啊，中文版电影看了几十遍，すごいですね。私も昔テレビでドラえもん見てましたよ。大好きです。
あ、そうですか。
うん。
大変中国でも人気ですよね。
そうですね。
私たちの番組を聞いてくださる方々の中では、中国語に興味を持っている方、まあ、あるいはもうすでに勉強されている方、まあ、いらっしゃると思います。まあ、私のアドバイスとして、今なかなか難しいですけども、まずは中国に行って、まあ、中国を好きになってください。まあ、そして中国人の知り合い、まあ、友達をたくさん作って、まあ、とにかく喋りまくりましょう。
是啊，现在国内外旅游已经恢复了，大家有机会呢去中国看一看，在日本也可以交一些中国朋友，找机会练习，一定很快就会说中文了。 那么今天我们就聊到这里，下次再见。
皆さんさようなら。